改めておはようございます。
おはようございます。
先週は使徒の働きの11章の19節から26節を読み、ステパノの迫害の後知らされた人たち、その中でも外国出身のキプロス、クレネ人、今日も出てきますけれども、そういったユダヤ人たちが用いられて、あるいは、その外国の人たちが用いられて、アンテオ家の教会が生まれ育っていった様子を見てきました。で、今日もその続きになりますけれども、アンテオ家の教会は初めからさまざまな国や民族、さまざまな人たちから成り立っていた、構成されていた教会であったということです。そして主の御手が共にあった、主が教会と共にあって一人一人を用いてくださった、一人一人を用いて働いてくださった。その結果として大勢の人が主を信じて立ち返り救われ、そして教会は成長していったと書かれています。で、その教会にエルサレムからバルナバという優れた指導者が使わされました。で、後にはそこにサウロも、後にパウロと呼ばれる人ですが、サウロも加わってアンテオ家の教会はさらに成長していきました。そして教会はイエスこそ主であると告白する人たちであった。イエスこそ主である、イエスこそキリストである、そのように人々が告白していたので、これは周りの教会の中の人ではなく、教会が自分で自分のことを言ったのではなく、教会の周りの人たち、町の人たちが、あの人たちはクリスチャンだというようになった。キリスト、キリストばかり言っている人たちという意味です。それは半分バカにしたような、あだ名と言っていいでしょうか。しかし、先週もお話ししましたが、私たちが信仰を証しする、告白するということは、何て言いますか、周りの人がそれで良い反応を示したから証しをしたということではないんだということをお話ししました。もちろん、あなたの信仰は素晴らしいですね、私も信じたいです、そんな反応ばっかり返ってきたらありがたいわけですけれども、必ずしもそうではありません。しかしアンテオ家の教会もそうだったと思うんですね。もちろんたくさんの人が救われましたけれども、その、裏返しとして多くの人たちがバカにしていた、あの人たちは年がら年中なんか、キリストキリストとばっかり言っている人たちだ。しかしそれが証しをした信仰を告白するということなんだ、そのことをお話ししました。今朝はそんなアンテオ家の教会に与えられた、ご計画ビジョンというものを見ていきたいと思います。で、13章に飛ぶわけですけれども、ここでアンテオ家の教会が登場します。で、前回読みした11章の28節から30節をちょっとお読みしたいと思います。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送ったと書いています。このアンテオ家の教会が、成長していく、そのことが書いているその後に、どうも大きな飢饉が起こったということが書かれています。そこで、本当に互いに助け合うということはもうこの時代からしていたんだなということが本当によくわかりますけれども、アンテオ家の教会もおそらくアンテオ家のある地方ではそんなに飢饉がひどくはなかったのだろうと思われます。そこで救援物資を持ってバルナバとサウロにそれを託してエルサレムへと使わしたということが書いていて、で12章の25節に、 進みますけれども、任務を果たしたというのはそのことです。エルサレムへ救援物資を届けるという任務を果たしたバルナバとサウロが、まあ、アンテオキに戻ってきたと書いているわけです。で、まあ、少し、気になることはですね、マルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきたと書いています。後に福音書を書くマルコがこの時おそらく、まあ、特にバルナバの目に留まった。エルサレムの教会で若くてやる気のある有望な若者がいるということで、バルナバがじゃあアンテオキの教会に連れて行って働いてもらいましょうということになったんだろうと思います。そこでマルコはバルナバとサウロと一緒にエルサレムの教会からアンテオキへと行きました。このようにアンテオキ教会はすでにもう大きな存在となっていたわけですけれども、神様はさらに大きなビジョン計画へとアンテオキ教会を導こうとしていた、そのことを見ていきたいと思います。で、一節にはこの時のアンテオキの教会の指導者たち5人の名前が記されています。まあ、最初と最後にバルナバそしてサウロと書いていますが、それ以外にも3名名前が出ています。で、この人たちは預言者や教師であった。まあ、それだけ優れた賜物を与えられていたということでしょう。ですから彼らは教会で預言者や教師として奉仕をしていたということです。で、それぞれの人がどんな人でどんな働きをしたかということは、まあ、聖書の中には詳しく書いていないんですけれども、この名前からある程度この人たちがどんな人たちであったかということがわかります。で、それを見てもアンテオキには本当にいろんな人たちがいたんだなということがわかるわけです。で、まずニゲルと呼ばれるシメオンという人がいました。シメオンというのは明らかにユダヤ人の名前です。ユダヤ十二部族にもシメオンというのがありました。ユダヤ人の名前です。しかしもう一つの名前、まあ、ニックネームなんでしょうか、これは実はラテン語で書かれているんですけれども、ニゲル、まあ、ニグロですね。つまり色が黒いという意味です。まあ、今だったら そんなこと言ったら差別じゃないのって、思うような言葉ですが、まあ、それが彼の特徴であったということでニゲルと呼ばれていた。まあ、ここから分かるのはアフリカの人であったということです。クレネ人というのはアフリカの北部の出身者のことを指していますが、ニゲルという人はアフリカの出身であった。しかし名前はユダヤ人、ですから、まあ、アフリカ出身でありながら、ユダヤ人に改宗した人ということでしょうか。で、クレネ人シメオンということで、まあ、ある人はイエス様の十字架を背負わされた人はクレネ人シモンだった、だから同じ名前では、同じ人ではないかと考える人もいますが、まあ、ただどうも学者に言わせればシメオンとシモンが混ざるってことは、ちょっと考えにくい、それを取り違えるとは考えにくいということのようです。ですから、まあ、そうなってればとても面白い話なんですけれども、クレネ人シモンとこのニゲルと呼ばれるシメオンは、まあ、別の人物であると思われます。で、次に出てくるのがまたクレネ人ですけれども、ルキオという人です。で、ルキオという名前はこれはもう明らかにユダヤ人ではありません。ですから、まあ、彼はいわゆる異邦人であったということです。で、クレネ人ということから、まあ、北アフリカの出身の異邦人であったということです。まあ、この人についても、いや、ルキオとルカは似ていると指摘する人もいるんですけれども、まあ、確かにルカもユダヤ人ではなく、まあ、ギリシャ語を話す異邦人だったわけですけれども、まあ、これもちょっと名前が似てるってだけで、取り違える可能性はほとんどないということで、まあ、ルカと同じではないだろうと思われます。ただこのルキオについて言えば、先週お読みしました11章20節に、ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオキに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えたと書いているんですが、この中のクレネ人の一人ではなかったかと 言われます。まあ、その可能性は十分あると思います。つまり生まれたばかりの教会で指導者として立てられたのはやはり最初にクリスチャンになった人たち、あるいは、福音を伝えたそういう指導的な人たちであったと考えられますので、まあ、ルキオという人はアンテオケ教会の最初からのメンバーの一人であったと考えられるわけです。で、次の人はまたとてもユニークなんですね。国主ヘロデの地兄弟マナエン。マナエンというのはやはりあのユダヤ人系の名前で、まあ、ヘブル語に直せばメナヘムという名前になりますが、まあ、慰めの人、慰める人という意味です。国主ヘロデの地兄弟って何なんだろうか。地兄弟というのはあの最近あまり聞きませんけれども、あの、まあ、昔お金持ちがですね、あの全く血がつながってないけれども一緒に育てた人のことを地兄弟と言ったそうです。まあ今だったらまあ養子なんでしょうけれども、養子とも違う、全く血はつながっていないんだけれども、この同じ家で、ご飯を同じご飯を食べて育った人のことを地兄弟と呼ぶということです。で、国主ヘロデというのは、まあ、実はこれ、この人については12章に出てきているヘロデ王のことです。で、ヘロデという人はたくさん出てきますけれども、ここに出てくるのはヘロデ・アンティパスという人、です。あのイエス様を迫害したあのヘロデ王とは違います。ヘロデ・アンティパスという人のことですけれども、このヘロデ王と地兄弟だったというんですね。つまり非常にヘロデ王とは近い関係にあった、しかもユダヤ人であるということが、分かるわけです。で、こんな人が、クリスチャンになっていた、しかもなぜかアンテオケ教会のメンバーだったということを考えても、まあ、とても、まあ、びっくりすると言いますか、不思議な感じもしますけれども、つまりヘロデ・アンティパス、まあ、王様、まあ、国主というのはつまりあの、本当の支配者はローマ帝国なのでいわゆる王様ではないわけですけれども、支配者ヘロデのともう幼なじみの人がアントケ教会のメンバー、しかも指導者になっていたということがわかります。こう見ていきますと、本当にいろんな人たちがアンテオケ教会にいた、そして指導者の中にもいろんな人たちがいたということがわかります。まあ、誰が教師で誰が預言者であるか、あるいは両方の働きをしていたのかは、まあ、分かりませんけれども、まとめてみますと、アンテオケの指導者の中にはバルナバのようなギリシャ語を話すユダヤ人がいた、アフリカ系のクレネ人がいた、そして生っ粋のユダヤ人もいた、実にいろんな人たちが用いられて教会を立て上げていたんだということがわかるわけです。さて2番目の点ですが、このように改めてアンテオキ教会にはさまざまな人がいた、まあ、難しい言葉で言えば多様性がある教会であったということがわかりますが、神様がこのアンテオケの教会にどのようにしてご自分のご計画をお知らせになったのか、明らかにされたのかを見ていきたいと思います。別に合わせたわけではないんですが、私たちの教会も今日礼拝後臨時総会を開いて坂出市東部への宣教をみんなで決めようとしています。まあ、教会には目標といいますか、具体的な将来像を、まあ、よくビジョン、英語でもそういうのかちょっと分かりませんが、ビジョンと言ったりします。それが必要だということを私たちは、教えられてきたわけです。じゃあどのようにして教会に計画やビジョンが与えられるのだろうか、そしてそれをどう、それが神様の御心であるとどう確認するのだろうか、まあ、それが大切になってくるわけですけれども、まさにアンテオケ教会はどのようにして神様から計画とビジョンを与えられそれを確認したんだろうかということです。2節をご覧ください。彼らが主を礼拝し断食していると、と続いていきます。 5人の指導者たちが紹介されて、その後で彼らが主を礼拝し断食していると、と続いていきますので、彼らというのはこの5人のことではないかという理解もありますが、まあ確かに5人が導いたということでしょうけれども、神様はご自分の計画を教会全体にお知らせになるわけですから、彼らというのは教会のメンバーすべてを指して言っていると理解するべきだと思います。つまりこの時教会の人たちは主を礼拝して断食していたということです。まあ断食というのが少し私たちとは関係がないように思われるかもしれませんが、3節に出てきますように、断食と祈りはセットで登場することが多いです。つまり断食というのは、まあ、食べ物を食べないで神様に思いを集中するということですけれども、それは、まあ、祈りとつながってきます。ですからこの時教会がしていたのは礼拝そして祈りであったということです。おそらく何か特別なことをしていたのではないだろうと、まあ、多くの人が理解しています。つまり、この時ですね、特別にさあ我々が神様の御心、神様のご計画を知ることができるように、さあ断食して祈ろう礼拝しようと何か特別なことをしていたとはちょっと読みにくいですね。つまりいつものように礼拝を捧げ断食し祈っていた、特別なことをしていたのではないと思います。その時に神様はご自分のご計画と御心をお示しになったということです。私たちもしばしば信仰生活の中で神様の御心がはっきりと示されるのはどんな時か、それは必ずしも何か特別なことをしている時ばかりではありません。むしろ日常の生活の中で神様の御心がはっきりと分かる、示されるということも多いのではないでしょうか。じゃあ2節をもう少し詳しく読んでみます。教会の人々が主を礼拝しているとき、断食をしているとき、まあ、それがずっと続いています。その最中に聖霊が言われたと書いているわけです。まあ、聖霊がどのようにしてお語りになったのかは書いていません。急に全員の耳に聞こえるような形で聞こえたのだろうか、まあ、なかなかちょっとそれは考えにくいんですけれども、一説には預言者の賜物を持っている人がいたと書いています。ですから、まあ一番考えられるのは、礼拝をし祈りをしているときに、この預言者の賜物を与えられている人にはっきりと主が聖霊によって語りかけてくださった。その場にいた人たちにも、そしてそれが明らかにされたということです。具体的にどういう状況だったのかは分かりませんけれども、ここに聖霊が言われたと、はっきり言われたと言えるような形で神様は教会にご計画を、ビジョンをお示しになったということです。で、聖霊が語ったことは、バルナバとサウルを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいということでした。バルナバとサウルが名指しで指名されました。まあ、性別と訳されていますけれども、ここでは、まあ、文脈で性別になっていますが、分ける、取り分ける、選ぶという意味です。つまり神様の働きのためにこの2人が選ばれて取り分けられたということです。まあ、ですから性別といってももちろん間違いではありません。パウロはローマ書1章1節で自分のことを神の福音のために選び分けられたと、自分のことをそのように紹介しています。まあ、これは同じ言葉です。パウロはローマ1章1節で自分のことを神の福音のために選び分けられたと紹介しています。またガラテヤ1章15節でも生まれた時から選び分けられと自分のことを紹介しています。で、私が召した任務、召すというのは、まあ、これも、英語ではコールと言いますけれども、呼ぶという意味です。福音書の中でもイエス様が弟子たちや群衆を呼ばれるときに、この言葉が使われています。 何かの働きに任命することを呼ぶと言いますけれども、この時神様はすでにもう働きを用意しておられた。そして神様はそのご計画をすでに立てておられたということです。神様は聖霊を通してアンテオケ教会に語りかけて、そしてご自身が神様が持っているご計画を明らかに示されたということです。でそのためにバルナバとサウルをこの働きのために取り分けなさいと命じられたわけです。教会はどのようにそれを受け止めたのでしょうか。一節でさっき言いましたように5人の教会の指導者たちの名前が挙がっていますけれども、最初と最後に書かれているバルナバとサウロ、やはりこの2人は特別な存在だったと思われます。本当に賜物豊かな人たちで、信頼も厚く、アンテオキ教会にとってはなくてはならない奉仕者だったはずです。その2人を主の働きのために教会から送り出しなさいと言われたのですから、教会にとっては本当に大きな犠牲となります。そんな簡単に決断できることなんだろうかとも思うわけです。まあ私たちの教会とは比べることもできませんけれども、例えばですね、もう一番若くてバリバリこれからもこの人たちにも教会ではもうこの人たちに奉仕をしてもらわないと困ると考えられている人たちを神様がですね、どういうわけか、この人たちは私の選びの器だから、私が決めているその働きにその人たちを使わしなさいと言われたら、教会としてどんな判断ができるだろうかと思います。教会にとってそれは決して小さな判断ではなかったはずです。しかし3節を見ますと、そこでとあります。まあこれはもう同時に、もうすぐにというような意味です。つまりもうすでに今語りかけてくださっているのは聖霊の語りかけであるということを教会はもう信じていたわけです。聖霊様が今このように語ってくださっている、それならば私たちはもう迷うことなく従いましょう、聖霊様が語っている通りにしましょうというのが教会の判断だったということです。迷うことなく神様の御心に従ったということです。ですから断食と祈りをしてからと書いていますけれども、まあ、これは神様の御心を求めるというよりはバルナバとサウルを送り出すための備えとして教会が改めて祈ったということではないでしょうか。そして教会は2人の上に手を置いてから送り出しました。まあ、今でも安守というものがこう手を置くということが行われますけれども、その原型がここにあります。旧約聖書の時代には預言者や王様といった特別な働きに選ばれた人に油を注ぎました。まあ、それは御霊に満たされる、聖霊に満たされることの印として油を注いだわけですけれども、新約聖書の時代には油は注ぎませんが、手を置いて祈り、そしてこの人たちが聖霊に満たされてこの働きに使わされるようにと祈ったわけです。聖霊に満たされてバルナバとサウロは新しい働きへと送り出しました。送り出されました。じゃあこの働きって一体何だったのだろうかと言いますと、4節を見ると2人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡ったと書いていますけれども、つまり神様の言葉を携えて持って世界中どこへでも使わされていくという働きでした。ここで主イエス様の約束が全て現実のものとなったわけです。もう一度使徒の働きの一章一章八節をご覧ください。 しかし聖霊があなた方のに臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。すでにサマリアまではもう福音が伝えられたということをお話ししました。そしてアンテオケまで福音が伝わってきました。そしてそこからついに、地の果てにまで、つまりもうユダヤとかサマリアとかアンテオケとかそういう限定された地域ではなく、もうどこまでも、どこまでも神の言葉が述べ伝えられていく、その第一歩が現実のものとなったということです。バルナバとサウロはアンテオケ教会にとってはもう本当に重要な、なくてはならない人たちでした。最も優れた人たちでしたけれども、教会は喜んで神様の導きに従ってバルナバとサウロを送り出した。これによって、言ってみれば世界宣教、地の果てまでの宣教が始まったということです。まとめてみたいと思います。このようにアンテオケ教会から言いましたように、主イエスキリストの約束の実現、成就として世界宣教が始まったということです。で、世界宣教の始まりとなったのがエルサレム教会ではなくアンテオケの教会だったということです。もちろんアンテオケ教会が世界宣教の中心になっても、エルサレム教会が重要な役割を持っているということに変わりはないわけですけれども、世界宣教を担うのはアンテオケの教会であったというのが神様のご計画であったということを私たちは知るわけです。先週からアンテオケ教会の始まりからお話をしてきました。そのように見ていきますと、アンテオケ教会はやはり用いられるべくして用いられたということがわかります。つまりアンテオケ教会を作った人、土台となった人たちはギリシャ語を話すユダヤ人たちだけでなく、いろいろな国の人々がいたということです。アンテオケの教会は始まった時から国際的な、インターナショナルな教会だった。さまざまな人種、民族、国の人たちがいたということです。それだけでもアンテオケ教会が世界宣教を担ったということが分かる、その理由があると思えるわけですけれども、それだけではありません。アンテオケ教会にはエルサレムからバルナバとサウロが、バルナバが使わされてサウロが加わって、教会は十分に学んで訓練を受けたということです。いろんな人たちがいる教会、多様性のある教会というのは、可能性が、すごい可能性を持っていますけれども、しかし同時に一致しにくい、バラバラになるという危険、リスクがあります。しかしアンテオケの教会はバルナバ・サウロという指導者によって導かれ、教会には一致が与えられた。何によって一致したのだろうかということですが、お話ししたように、さまざまな国の人々、人種からなるアンテオケ教会によっては、アンテオケ教会にとって一致できること、それは信仰告白だったということです。イエス・キリストこそ主である、キリストであるという、その信仰告白によって教会は結び合わされ一致した。そこからアンテオケの教会が最初にクリスチャン、イエスはキリストであると言っている人たちと呼ばれるようになったわけですけれども、このことと世界宣教のビジョンが与えられたということも無関係ではないと思われるわけです。このようにアンテオケの教会は世界宣教を担うにふさわしい教会として整えられていったということがわかります。神様はご自分の計画を実現されるにあたって何の準備もなさらないということはありえないわけですね。もちろんすべてが私たちに知らされているわけではありません。しかしすでに神様はご計画を持っているし、それを誰がどのようにして行っていくのかということまでもすでにもう決めてくださっているということです。アンテオケ教会にはそのことが示されました。教会が生まれた時から世界宣教のための教会として整えられていった。そしてそこに、さまざまな奉仕者が与えられ、そしてその中でも特にバルナバとサウロが この働きを担う人として選ばれたということです。しかし、もう一度確認したいことは、アンテオ家の教会が最初から世界選挙を目指していたわけではないということも確かです。もう教会は当たり前のように、当時あの世界で3番目に人口が多い町だと言いましたけれども、60万もの人がいるアンテオ家の町と、そしてその周辺に、福音を伝えていました。それは当たり前のこととして教会はそのことをしていたわけですけれども、しかし神様はアンテオ家の教会に世界宣教への計画ビジョンをお与えになったわけです。まあ、聖霊によって語られたわけですけれども、言ってみれば聖霊によって教会の目が開かれたということではないでしょうか。もちろんアンテオ家の町にもまだまだ救われるべき人がたくさんいるわけです。でそのためにも人材がいる、経済力もいる、もうそれは確かです。しかしもしアンテオ家の教会がそういう目の前の必要にだけ目を留めていたとしたらどうだろうか。まあ、ある人はもしアンテオ家の教会が目の前の必要にだけ目を留めていたとしたら、世界中のどこに主の教会はあるだろうかとさえ言うわけです。アンテオ家の教会は聖霊によって目を開かれました。それによってアンテオ家の教会は神様が今一番願っておられること、必要としておられることを知らされたということです。もうアンテオ家の町にもっともっと伝道しないといけない。まあもちろんあの世界宣教に用いられたからといってそれをやめたわけではないでしょうけれども、今必要なのはもうこの町にもっともっと伝道することではないのかと、まあ、当然誰もが思う中で聖霊様によって教会は目を開かれました。聖霊によって目を開かれるというのは、私たちの思いを超えて神様の御心を知るということです。聖霊によって目を開かれたアンテオ家教会の人たちは、神様のご計画を知りました。今何をするべきかを知りました。ですから、教会は惜しげもなく、バルナバとサウロの二人を世界宣教へと送り出し、そして支え続けたということです。私たちも今神様が本当に望んでおられること、必要としておられることが見えているだろうかということを教えられます。もう目の前の目標も大事です。そして目に見える必要のために努力することも大事です。しかしそれを超えて神様が進めようとしておられるご計画に目を留めて、そしてその必要のために捧げ、そしてその働きに私たちが加わっていくならば、神様は私たちを通して大きな技を成してくださいます。私たちの願いや思い、想像を超えた御業を成し遂げてくださいます。そのことを覚えたいと思います。まあ、ですからその意味で私たちが神様のご計画ビジョンを求めるということは、まあ、改めてですね、今回本当に教えられたのは、私たちの教会のためにそれをするんじゃない、本当に神様が今願っていること、しようとしておられることを知るために、私たちはビジョンを求めなければいけないということです。アンテオ家の教会も自分たちの教会のことだけ考えていたら、このようなビジョンを示されることはありませんでした。私たちも本当に神様が何を願っておられるのかを共に求めていきたいと思います。でその結果として、もちろんアンテオ家の教会が祝福されました。そして神様は私たちの教会を祝福してくださるはずです。私たちもすで、に与えられているビジョンはもちろん、そしてさらに神様が何を願っておられるのか、そのことを求めて進んで、聖霊の導きに従いたいと思います。お祈りしましょう。